ニュースポーティファイ前回からの続き。
さあということで今回のゲストは引き続き秋葉大樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
今回は、テクノロジーについてね、スポーツテクノロジーですね、はい、についてお伺いしていきますが、さあこの番組もですね、今回は連れてきていただきましたスポンサーボクサーショーツ倉さんの提供でお送りします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではテクノロジーの話です。
早速聞いていきましょう。最近の格闘技界のテクノロジー事情どうですか、大輝くん。
めちゃくちゃテクノロジーに弱いんで
実際にそのトレーニングとか、はい、つけてるギアとか、はい、ウェアパンツ含めて、はい、なんかこう進化してる部分とかありますか。今
トレーニングで言うと、多分なんか昔って精神論的なトレーニングが多かったと思うんですよ、
うんうん、
だけど今って、重心であったりバランスとか、体の連動を言ったら軸に、MMA に必要な動きのトレーニングとか、例えば体幹であったり、
うんうん、
腹圧を入れながら体を動かすトレーニングとか、
うんうん、
腹圧どうやって入れるんですか。
なんか僕が教えてもらってるのはお腹を膨らますイメージですね。腹筋に力を入れるんじゃなくてお腹を
膨らます、
肺に空気を入れるというよりもお腹だけを膨らますイメージですね、
はい、で動く、
はい、その状態を空気を抜いてもお腹が膨らんでる状態をキープするようなイメージで、そうすると下半身がいたら安定するんですよ、
うん、
そうすると打撃を打った中でタックルとか来ても、反応できたり、強いポジションで受けることができるんで、自分も強いパンチ打てるし、打たれてもしっかり下半身が安定してるんで、そこまでのダメージが残らなかったりとか、いろいろなんか、腹圧を軸に連動するトレーニングをよくやってます。
なるほど。根性論じゃなくなったってことね。
根性論じゃないですね。あとやっぱ心肺機能とその筋持久力のトレーニングを分けてやったり、一緒にはしないですね。
じゃあ持久力をつけようっていう時はその持久力のトレーニングして、
はい、
筋力の時には筋力のトレーニングして、
そうですね、もうバテてからあんまり速いアジリティ系の俊敏力のようなトレーニングはしなかったり、やっぱもうパフォーマンスが落ちるんで、
うん、
もう神経が速い動きを覚えさせないと、機敏な動きっていうのはできなくなってしまうんで、
うん、
だから元気な時に機敏な動きをして神経細胞にそれを覚えさせて、でその後に言ったら筋疲労とかが来るようなトレーニングをしたりするように分けてますね。
結構いいですね。なんか最先端な
、ね、ですね。出てくる用語が最先端ですね、
うん、我々はガチンコファイトクラブ世代なんで、ヤンキーがね喧嘩したり、山をダッシュしたりしてるのが結構格闘技の
うさぎ跳びとかする、
ね、そう、うさぎ跳びやるか、足持ってなんかこう腕立ての姿勢で進んでいくやつか。
それはでも今もやってます。
あ、やるんや。
やります、やります。
あの、
手押し車。
あ、手押し車ね。
めちゃくちゃよくします。
あ、そういうのは残りつつ、進化してるとこは進化しつつ。
ね、やっぱそういうトレーニングと、そういう神経、伝達系の体に動きを覚えさせるトレーニングっていうのを分けるっていう。
なるほど、なるほど。
はい。
なんかそれこそなんか、格闘家によってはもうめちゃめちゃデータ分析とかして、
はい、
もうなんか緻密に相手の動きとか今までの戦績とか癖とかも全部データ化して、
はい、
もうめちゃめちゃ研究してやってくるやつとかいない
ん
ですか。
うんうん。エクセル上で
全部データに基づいて、あ、左にステップ踏んだってことはこいつ右にこう来るぞとかをいちいち考えて全部戦略練ってくるやつとか。
うん、右に返したから絶対左来るんだ。
あ、でもいると思います。僕の周りでは聞いたことないですけど、
今までの KO 率はこいつは右のフックから入ってきてみたいな。
あ、でもそんなのは全然あると思います。やっぱ得意なパンチっていうのは分かるんで、
うん、
動きの中で、
はいはいはい、
これに自信あるんやろな
とか。そっか、さっき言ったように神経にこう動きを取り入れるから、そのまんま来るからデータでね、はい、持っとけば、うん、そのまんまのパンチが来たら避ければいいわけですもんね。避ける予測マッチがしてきたらこれ予測大会になってます
ね。あ、でも打撃は予測の掛け合いですね。これを振らせるみたいな。
なるほど、なるほど。誘うとかもそういうのもあるってことね。
そうですね。はい。この動きしたらタックル来るやろうから膝合わせ入れるなとか、
うん、
っていうのは、その、
はい、それって達人レベルでお互いに分かり得たところでパッとこう何ですか、拳を交えた時に動けなくなるみたいな、
だから
馬鹿的なところがあるんですか。
固まらないためにみんながいろんな動きの中にフェイントをかけて流れを作ってるんですよ。だから止まらないっていうのはそういうことで、だからやっぱ後半になってくると集中力が切れてきて、その一瞬の抜いた気が抜けた瞬間とかにやっぱりみんな拾ったり、
ね、作って、
なるほど、そこ武道っすね。でもうん、
いやだからなんかすごい素人目で格闘技をたまに見た時に、あんなに狭い、うん、リングの中でめちゃめちゃ強い男2人がそんなに手を出さずににらめっこしてる時間とかあるじゃないですか、うん、けどなんかその辺で喧嘩してるヤンキーのお兄ちゃんとかひたすら腕振りまくってるじゃないですかなんかそういうの考えた時にやっぱ強いものはこう下手に手を出さないみたいな、なんか格闘技というかこう強いものの戦いの深さみたいな、なんか素人目でめっちゃ感じる時あるんですけどなんかそういうの面白くないですか、駆け引きし合ってる感じとかが。
そうですね、
手出したら負けじゃないけど
いや、ずっと駆け引きしてると思いますみんな。
でも出さなかったら怒られるもんね、レフェリー、
そうなんです
そういうことですよね。
まあでもほんまになんか打撃派と寝技派の戦いの駆け引きとかめっちゃ面白いですよ、
うん、
やっぱ自分のスタイルで勝ちに行きたいから、片や打撃行きたいけど片やめちゃめちゃ寝技持っていきたいみたいな戦いとか見てたら、まあなんか打撃対打撃だったらある程度こう打撃の駆け引きだけしてるんですけど、寝技対打撃とかだとちょっと違うじゃないですか、うん、入り方が、タックルで行きたいやつとどつきたいやつみたいな、なんかその戦い、ね、おもろいですけどね、僕的に
勝負論があって捕まえてしまえばこいつが勝てるみたいな、うん、そのワンチャンスを。
大輝さん的には何が得意なんですか。
僕はもともと柔道だったんで、やっぱ寝技って最初寝技が、自信あったんですけど、その殴って倒すっていうのが僕はめっちゃ好きで、だからそれが
殴って倒すっていうのはめっちゃ好きで、
かっこいいじゃないですか、かっこいいじゃないですか、殴って殴り倒す、
それが一番、
それが
いいな、応援したい、
それが好きで、やっぱ柔道やってたことも無駄にしたくなかったんで、ってなるとやっぱ MMA、うん、総合格闘技、
うんうん、
だからそれが僕の最初に自分の理想図として持ってた形がやっぱ殴って倒せる、
うん、
っていうので殴って倒したいっていうファイトスタイルが今の、
うん、
いいな、これ全然テクノロジーから始まったけど、殴って倒すとかって言ってることは全然テクノロジー感がないよりいいです
古典的質問ね、
めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいっすね
でもやっぱ殴って倒すっていう考えだけじゃやっぱトップファイターとしては絶対に勝っていけないんで、
うん、
だから今その出稽古先で、まあ、すごい先生がいて、そこで寝技を教えてもらいながら、
うん、
だから殴って倒せるし、組んで寝かしても決めて勝てる、
まあオプションが多い方がね、
はい、
強いよね、こいつこれしかないわって思われるよりも何から来るか分からへんってなった方が怖いしね、
はい、打倒局立ってもよし、うん、組んでもよし、寝てもよしっていう、
それってスケジュール的に言うと、はい、まあ、なんかある程度ガーッと一緒に練習しました、はい、でした後に控室みたいに行ってホワイトボードみたいなのがあって、こうこうこう来たらこうしよう、 A パターン B パターン C パターンみたいなシミュレーションして、はい、また戻って練習とかするとか、そういうことなんですか。
どういう意味ですか。それは
なんか練習してこう講義を受けて練習みたいなことはないんですか。どういう過程なんですか。
その練習先にもよるんですけど、その組の練習を教えてもらってるところだと、最初にスパーして、でその後に自分が気になったところにの技練、技術練習みたいな感じがあったり、最初にクラス指導、こういう技がありますよっていうのを何パターンかやって、その後にスパーリングっていう、まあ、実践練習っていう形なんで、だからもう最初にスパーリングの時とかだったらもう練習行く前から自分がやりたいことっていうのを頭の中に想定して、でそれを試すっていう。
なるほど。
でそれでもやっぱりどうもいかんかったこととか気になったことに対して先生に質問して教えてもらうっていう練習内容ですね。
これって格闘技人口がめちゃくちゃ増えたからそういう頭脳戦が高くなってるってこともあるんですか。
いや、もともとでもやっぱりあると思います、その頭脳で。やっぱ罠の張り合いっていうか掛け合いなんで、
うん、
やっぱり動物になっちゃうじゃないですか、
うん、
動物の戦いじゃないんで。でもやっぱその中にも直感を持ってるやつっていて、なんか察知してそこでたまたま出したパンチが当たって倒せるみたいな、うん、
でもなんか最終のほんまに3ラウンドとかで、うん、その領域に入ってこない、
はい、そうなんですよ、そうなんですよ。だからどっちもいるんですよ、
うんうんうん、なんかそこは僕すごいこのまあテクノロジーのテーマでいくとすごい気になるというか、まあ前回のそれこそ大気の試合とかも、まあ、2ラウンド目まですごいこういいリズムで進めてたんですけど、ちょっと大気バテたんですよ、
うん、
でバテって3ラウンド目でなんかそのバテをまあ疲れて、まあ、最終判定で負けちゃったんですけど、例えばあの3ラウンド目の疲労が溜まってるタイミングのパフォーマンスの高さっていうところを追求できたら、もしかしたらあの試合は勝てたかもしれないけど、まあ、それはこう体力の、まあ、コントロールというか配分の問題なのか、自分がその疲労した時、まあ、脳みそもやっぱ酸素少なかったら判断スピードとか遅くなりますし、まあね、体もね、やっぱ乳酸溜まったら動き鈍くなるとか、その極限状態の質を上げる方に行くのかとか、でも最後ってそこの戦いじゃないですか。
そうですよね、うん、究極ね。
そこってなんかこう、うん、トレーニングとかで極めるのすごい難しいと思うんですよね、うん、まあ、僕もサッカーやってた時にそこをすごい難しさを感じたんですよ、うん、その疲労がない時のパフォーマンスって全然いけるんですけど、うん、結局後半のラスト10分とか15分で疲労溜まった時のプレーの質っていうのがやっぱめっちゃ落ちる人と維持できる人っていうのが、なんか最終的にその選手の評価がすごい変わるんですよ。その元気な時はみんなできるんですけど、疲れた時に質を落とさない人とかがやっぱ評価されるんですけど、格闘技ってやっぱその最後のやっぱ1ラウンドとかで勝負決まることが多いから、そこのこう上げ方がすごい気になるっていうか、どうやってそこ
をスパーですね、多分
本当にスパしかないんだ。なんかそういう器具つけて負荷をかけて、これが一番なんだろう、疲れ果ててるところからのみたいなのって、
そういうトレーニングもします。動き切るトレーニングっていう、そのクロスフィットトレーニングとかっていう、
へー、クロスフィット
とかで、はい、だから、いろんな種目が入ってきて、やっぱ苦手な場所とかもあるじゃないですか、苦手なトレーニングとか、
うん、
だから苦手なトレーニングをどう耐えて、自分の楽、自分が得意なところでどう流せるかみたいな、言ったら、クロスフィットの全部のセットを1試合っていうイメージで考えるんですよ、僕の考え方で、僕がこうやって教えてもらった考え方なんですけど、
うん、
だから1試合を動き切る体力っていうのを作れるようになるんですよ、
うんうんうんうん、
そのクロスフィットトレーニングの中で
もう隙間なく完全燃焼、
そうですね、動き切れないとやっぱり意味がないんで、
うんうんうん、
だから例えば打撃の、そう試合の展開で言うと、打撃の時にできるだけバテないように戦う、寝技の時に我慢して乳酸が溜まって、でも立ってももう一回その立ってる中で回復する体の仕組みっていうのを、そういうトレーニングしてると体っていうのがそういう風にできてくるんで、じゃあ2、3ラウンド目に寝かされてバテてきても、やっぱ立ったら動ける体っていう体が出来上がるんで、
まあでもクロスフィットトレーニングめっちゃ良さそうやね、うん、格闘技に。やっぱこう格闘技っていろんな動き入るじゃないですか、まあ、立ったり座ったり、ね、寝技したり、まあ、自分がね固められたら逃げなあかん時もあるけど、自分固めてる時もめちゃめちゃ筋力使うし、って考えるとクロスフィットはいいよね。
うそうですね。あとヤマランもめちゃくちゃいいんです
よ。ヤマラン好きなだけやん。
いや、ヤ
マラン、ヤマラン好きなんですよ、ヒーローさん。大輝、
ヤマラン走ってるんですよ、いつも。
ヤマランってほんまに試合と同じぐらいバテるし、苦しくなるんですよ。
やっぱその標高が上がるっていうのもあるの？
階段ダッシュがアップダウンの中に永遠に続く感じです、
ね。ああ、なるほどね。
ほんで、めちゃくちゃ足がパンパンになって登り切ったところで、下りで早く降りるんですよ、
うんうんうん、
だからもう乳酸溜まってパンパンで、息もパンパンだけど、うんうん、しっかりステップワークをしながら降りないとダメなんで、こけるんで、
うんうんうん、
だから頭も使うし、うん、その足場が定まってないんで、
あ、深い、
そうなんですよ、
ヤマラン僕侮ってました、深いっすね、そうやって考えたら。ただ山が好きで走ってるだけだ
と思った。いや違うんですよ。
そんなことないでしょ。
なるほどね、
地形が定まってないもん、でやっぱ足元がしっかりしてないんで、足首もしっかり使うんで。
それ昔僕高校時代山走らされてた時考えてましたわ。その、まあ、変な話、足踏む場所間違えたら捻挫とかするじゃないですか。木のなんか根っこ出っ張ってるとことかにはまってもらったとか。それをこう、でも足のスピード落としたらあかんから、その一瞬一瞬で足場を確認しながら走ってくんですよね。
そうなん
です。そういうことでしょ。
はい。だから頭も使うし、
確かに。
先読みをするんで、その時に重心がぶれないように自分がどういう位置にポジションを置いたらいいのかっていう重心移動とかも、いろんなところでその感覚的に自分の体に覚え込ませれるんですよ。
はいはいはい。
あと階段登るときも、言ったらバネで登らないとやっぱりバテちゃうし、お尻の力で登らないと、太ももに来てしまうともうその後動けなくなるんで。
確かに。まあ、しかもなんかまあトレーナーさんとかからも聞いた話ですけど、そのまあ今ってこう例えばサッカー、僕がやってたサッカーとかで言うと、今の子供たちってすごいこう綺麗な人工芝とか芝とかの上でサッカーすることに慣れてるんですけど、僕らの時代ってもう砂とかボコボコの上でやってたじゃないですか。でやっぱそうするとこう足の裏ってすごいこうまあ記憶するというか、まあやっぱこうボコボコの上を走ったりとかしてる方がその発育とかにはいいんですよね。子供とかって。だから、あえてこう、ボコボコの上とか砂場とかを走らせたりするってすごい子供にとっていいことなんですけど、それがどんどんどんどん今こう、平地だけを走ることに慣れちゃって、その足が使えてない人とかがすごい多いんですよ。足の指とか足の裏とかを使えてないっていうので、だからそう山とかってやっぱボコボコしてるから、すごいこう、地を掴んでいくというかね、足で。っていう、多分トレーニングも、すごい意味があると思うんですよね。山を走ることによって。
さっきの感覚で全然別人なフォローを
してる。いや
やばい。
一応元競技者なんで。
いやでも何のスポーツもそうですけど、テクノロジー、まあ、資本でいうお金のバックアップもそうですけど、なんかいろんなものが全部加味されてないとその場に立って勝てないしね、メンタルもしっかりね。すげえスポーツだな、
まあ、そこに格闘技の場合命かかってますからね。他の競技って死ぬとかないじゃないですか。
命じゃない
でも格闘技って下手し死ぬんで、やっぱり運悪くじゃないけど、だからそこがやっぱどのスポーツとの一番の違いっすよね。その命かけてるというか、まあ、もちろん大怪我する可能性だってあるし。
そうですね、これは面白いですね。
深いです。
なるほど、深いですね。深いテクノロジーに行きましたね今回はね。はい、次回はセカンドキャリアですから、ここから、まあ、まだ全然セカンドキャリア考えてないと思いますけども、そんな話をちょっと伺えると思います。はい、
よろしくお願いします。
ニュースポーティファイ、今回はここまで。また次回お楽しみに。